声の広報岩出2012年3月第72号発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会今月号の主な内容をご紹介します。岩出市女性の集いを開催します。冬の節電にご協力お願いします。平成24年7月1日からゴミ有料化が始まります。図書館へ行こう。その他お知らせなどです。ではごゆっくりお聞きください。まず表紙から。紙面いっぱいに色とりどりのシャツを着て笑顔で走る男女の写真。第6回岩出マラソン大会3月11日日曜日と対処されています。もちろん総平ちゃんもマラソン姿です。岩出市防災マニュアルシリーズ第2回今回は地震の感じ方と直後の行動について。地震の規模を示すマグニチュードと地表での揺れの程度を示す震度は別物です。マグニチュードが大きくても震源が遠い場合や深い場合は震度が小さく、逆にマグニチュードが小さくても震源が近い場所や浅い場合は震度が大きくなります。地震発生時の行動パターンは次の通りです。まず地震が発生した時、落ち着いて自分の身を守る、素早く火の始末、ドアや窓を開けて逃げ道を確保。1、2分後には火元を確認、出火していたら初期消火、家族の安全を確認、靴を履く、非常時持ち出し品を手近に用意。3分後、余震に注意、隣近所の安全を確認。5分後、ラジオなどで情報を確認。電話はなるべく使わない。家屋倒壊などの恐れがあれば避難。5分から10分後、離れた家族の安否を確認。再度出火防止をチェック。電気のブレーカーを切る。子供を迎えに行く。10分から数時間後、避難所で協力して消火・救出活動。3日後、生活必需品は備蓄で賄う。テレビ、ラジオ、市の広報などから情報を収集。壊れた家には入らない。引き続き余震に警戒。そして避難生活では自主防災組織を中心に行動、集団生活のルールを守る、助け合いの心でとなっています。地震の揺れは震源から波として伝わっていきます。まず弱い揺れの P 波が伝わり、次に強い揺れの S 波が伝わります。地震による被害のほとんどは S 波によってもたらされます。緊急地震速報では震源近くで P 波をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算します。そして S 波が始まる数秒から数十秒前に素早くお知らせします。地震が起きる前に家具やテレビの転倒・落下防止やガラスの飛散防止など日頃から地震に備えておきましょう。また家の中に家具のない安全なスペースを確保したり、出入り口や通路には物を置かないとか、寝室や子ども・高齢者・病人のいる部屋には倒れそうな家具を置かないなど注意しましょう。岩出市防災マニュアルでした。
人権について考えよう。岩出市では7月号から9回に分けて人権について考えようと題し、岩出市人権施策基本方針の分野別人権課題について連載してきました。童話問題をはじめ、さまざまな人権課題について市民の皆さんに理解していただき、課題解決のための行動のきっかけになればと思っています。今回はシリーズ最終回、その他の さまざまな人権についてです。1. 課題。市民意識調査で、犯罪被害者やその家族に関する事柄で人権上特に問題があることについての説明に対して、マスメディアによる過剰な取材のため日常的な生活を送ることができない 54.5% と、被害者やその家族の写真や履歴などが公表されプライバシーが侵害される 43.8% の2項目の回答割合が高くなっています。また犯罪被害者やその家族の人権を守るために特に必要なことについてとの設問に対して、マスメディアに対し過剰な取材を規制する 60.8% と、被害者のための相談支援体制を充実させる 34.0% の2項目の回答割合が高くなっています。その他にも犯罪被害者、性同一性障害者など、社会的引きこもり、敬意を得て出所した人、ホームレスなどのさまざまな人権に関する問題が発生しており、それぞれの問題について対象となる人の人権に配慮し、市民の理解と協力を得ながらそれぞれの人権の特性に応じた施策を推進する必要があります。 2. 基本的な考え方。対象となる人々の人権に配慮し、正しい知識の普及や市民の理解を促すための教育、啓発及び相談や支援策を推進し、地域社会の一員として支え、共生していける社会づくりに取り組んでいきます。 3. 施策の基本方針。犯罪被害者などへの施策。犯罪被害者等基本法の趣旨に基づき、人権の擁護に資する支援・啓発活動を推進します。性同一性障害者などへの施策。人間の性の在り方について、性同一性障害者などを認め合い、共生社会を築くことが大切です。このために、性同一性障害者などに対する偏見や差別をなくしていくための啓発活動を推進するとともに、岩出市の申請書などについては不要な性別記載の見直しを進めます。社会的引きこもりへの施策。社会的引きこもりに関しては、地域の人々の理解と本人及び家族に対する包括的な理解と支援が必要です。そのために、保健所、教育、医療などの関係機関と連携し、本人や家族に対する支援や市民への啓発活動を推進します。敬意を終えて出所した人への施策。真に更生し、社会の一員として円滑な社会生活を営むためには、本人の強い更生意欲とともに、家庭、職場、地域社会など周囲の人々の理解と協力が得られるよう、関係機関と協力し、偏見や差別を解消するための啓発活動を推進します。ホームレスへの施策。人権に配慮し、地域社会の理解と協力を得ながら、国や県の施策と連携し、ホームレスの自立支援などに関する特別措置法に基づき、岩出市の実情に応じた施策を推進します。その他の施策。他にも、アイヌの人々の人権、自殺者の問題、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題、東日本大震災に伴う風評被害など、人権に関わるさまざまな問題がありますが、今後新たに生じる問題を含め、それぞれの問題の状況に応じて、その解決のための取り組みを行っていきます。人権について考えようでした。
ニュース岩で。小中学校卒業式、入学式のご案内です。平成23年度卒業式、小学校は3月19日月曜日午前9時から、中学校は3月9日金曜日午前9時30分からです。平成24年度入学式、 小学校は4月10日火曜日午前9時30分から、中学校は同じく10日午後1時30分からです。小中学校へ入学される児童・生徒の保護者の皆様には、就学・入学通知を発送させていただいておりますが、万一届いていない方は、市役所、電話 62-2141、教育総務課・学校教育係までお問い合わせください。平成24年度小中学校就学援助制度について、経済的理由によりお子様の小中学校への就学がお困りの保護者の方に、学用品購入などの必要な費用の一部を援助します。就学援助を希望される保護者の方は、申請書を学校へ提出ください。ただし、同居の方の所得状況により援助が受けられない場合があります。詳しくは各小中学校または市役所、電話 62-2141、 教育総務課・学校教育係をお問い合わせください。第6回岩出マラソン大会開催に伴う交通規制のお知らせとお願いです。3月11日日曜日実施のマラソン大会につきましては、大会当日交通規制を行います。つきましては、マラソンコースの道路を利用される方およびコース周辺の方々には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。交通規制は3月11日日曜日午前9時から11時40分まで予定しておりますが、競技進行の状況により若干変更する場合があります。交通規制は若者広場から根頃寺周辺です。最終ランナー通過後、速やかに復旧し解除いたします。岩出市が使用する圧着はがきの裏面に広告を掲載しませんか。平成24年度に市民の方々へのお知らせに使用する圧着はがきの裏面に広告を掲載する企業・団体を募集します。募集広告枠1枠、募集部数81,000枚、各種健康診断などのお知らせに使用予定です。広告掲載料は162,000円です。募集期間3月1日木曜日から3月16日金曜日まで。詳しいことは岩出市のウェブサイト最新情報をご覧ください。またお問い合わせは市役所、電話 0736-62-2141、 総務課情報推進室までどうぞ。岩出市女性の集いを総合保健福祉センター3階多目的ホールにおいて開催します。日時は3月7日水曜日午後1時受付、1時30分開会です。内容は交通安全母の会実践発表と講演会、知ってお得な糖尿病の話、講師は弥生メディカルクリニックの坂頭節也さんです。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、市長公室内、岩出市女性会議事務局です。平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止され、外国人にも住民票が作成されます。対象者は中長期在留者、特別永住者の3ヶ月を超えて在留する外国人で、住所を有する方です。平成24年5月に仮住民票を送付します。外国人登録証明書に代わり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 市民課へどうぞ。
平成24年度岩出アスリートクラブで心身を鍛えませんか。岩出アスリートクラブは陸上競技活動を通じて、児童・生徒の心身の健全な育成と体力向上を目的に平成22年度に結成されました。毎週土曜日の午前9時から11時まで、中央小学校または大宮緑地総合運動公園で練習を行っており、岩出市陸上競技協会の方々や学校関係者、市教育委員会職員が連携して指導に当たっています。入会資格登録について、 入会資格は岩出市在住の小学3年生以上で、他のスポーツクラブなどと掛け持ちで活動することもできます。第1回目の練習は中央小学校で4月21日から行う予定です。現在198人が登録しています。登録を希望する場合は障害保険加入金として800円が必要です。興味のある方は次の問い合わせ先までご連絡ください。岩出市役所電話 62-2141 教育総務課学校教育係までどうぞ。自主防犯パトロールを支援します。岩出市では児童の登下校時の警戒、夜間の見回りなどを行っている自治会に対し、腕章、防犯ベスト、青色灯、自転車パトロールプレートなどの貸し出しを行っていますので、ぜひご利用ください。申し込み、お問い合わせ先は岩出市役所電話 62-2141 総務課交通防犯係です。
岩出市女性人材リストへの登録者募集。住んでよかったと思える街づくりにあなたの能力や知識を生かしませんか。女性人材リストは市の審議会委員や各種研修会の講師などを選定するとき、人材情報として活用するためのものです。平成23年度では介護福祉士、管理栄養士、助産師、ハワイアンフラインストラクターの方などに活躍していただいています。次選他選は問いませんので、皆様の積極的な登録をお待ちしています。他選の場合は本人の承諾を得ることとします。応募資格は男女共同参画社会について理解関心がある20歳以上の女性で、次の条件に当てはまる方です。 1. 岩出市民または市内の事務所に勤務する方。 2. 仕事、研究、芸術、スポーツなどのあらゆる分野で専門的な知識や活動実績のある方、および有識者または有資格者。 3. 市政に関心があり、地域の発展に熱意を持って貢献できる方。募集及び登録期間。募集は通年です。登録期間は登録した日から登録者が抹消の申し出があった日まで、または応募資格1の岩出市民及び市内にお勤めという条件に該当しなくなった日までです。登録方法は、岩出市女性人材リスト登録表による申請方式です。登録される方は次の問い合わせ先までご連絡いただくか、市のウェブサイトから申請書をダウンロードしてください。申し込み、お問い合わせ先は市役所電話 62-2141、 ファックス 63-5229、 市長公室男女共同参画担当まで。 E メールは公室koushitsu@city.iwade.lg.jp です。岩出市男女共同参画推進員募集します。岩出市では男女共同参画社会の実現を目指したまちづくりを推進しています。男女共同参画社会とは性別にかかわらず、男性も女性もあらゆる人が生活しやすい社会です。この男女共同参画社会の実現に向けた推進活動に協力していただけるボランティア、岩出市男女共同参画推進員を募集しています。活動内容は月1回平日の昼間会議を行います。議題は男女共同参画に関する活動の企画、情報の収集や提供、広報誌の作成、イベントなどへの協力や啓発活動です。活動期間は依頼状を交付した日から大会の申し出があった日まで。第1回目の会議は4月中旬から下旬を予定しています。応募資格は18歳以上の岩出市にお住まいの方、男女共同参画に関心があり自主的にボランティア活動をしていただける方です。
申し込み方法、市役所または各公共施設に備え付けの岩出市男女共同参画推進員申し込み書か、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号、応募動機を記入したはがきで、郵送、ファックス、E メールなどでお申し込みください。また、申し込み書は市のウェブサイトからダウンロードできます。締め切り3月23日金曜日まで。申し込みお問い合わせ先は、郵便番号 649-6292、岩出市西の209、岩出市役所、市長公室男女共同参画担当、電話 62-2141、ファックス 63-5229、E メールは、公室 koushitsu、@city.iwade.lg.jp です。
子ども手当の申請はお済みですか？平成23年10月から子ども手当が新たな制度になっています。10月分以降も引き続き受給するには手続きが必要です。平成23年9月30日現在、子ども手当を受給していた方には、平成23年11月上旬に申請の案内を送付していますので、手続きがまだの方はお早めに申請をお願いします。公務員の方は勤務先で申請をしてください。申請期限は平成24年3月30日金曜日。郵送の場合は3月31日の消印有効です。申請期限を過ぎると申請月以前の手当が受給できません。平成23年10月以降にお子様が生まれた方や、転入された方は、お子様の出生日、または転入日の翌日から15日以内に申請してください。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、福祉課、児童福祉係子ども手当担当までどうぞ。各地区公民館に子ども学習ルームを設置しました。岩出市では、岩出、山崎、気仙台、根頃、上岩出、桜台、船山地区公民館に、子ども学習ルームを設置しました。子ども学習ルームは、小中学生及び高校生が、学習用図書や DVD 教材などを使って、自習する場所としてご利用いただけます。利用できる日は、公民館の休館日を除く毎日、時間は、岩出・上岩出地区公民館は午前10時から午後5時まで、その他の公民館は午後1時から5時までです。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。
税務課からのお知らせです。国家税務署より、申告と納税はもうお済みですか？所得税と贈与税は3月15日木曜日まで。個人事業者の消費税及び地方消費税は4月2日月曜日までです。振替納税の利用について、申告書の提出後に納付書の送付や納税通知などによる納税のお知らせはありません。納付には便利な振替納税をぜひご利用ください。振替納税のお申し込みは、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を平成24年3月15日木曜日までに提出してください。今年の振替日は、所得税4月20日金曜日、消費税4月25日水曜日です。申告の手引きや申告書用紙などは国税庁ウェブサイトからダウンロードできますのでご活用ください。お問い合わせは国家税務署、郵便番号 649-6592、 紀の川市国川807、電話 0736-73-3301、 電話機の操作は音声案内に従ってください。なお、コカー税務署は土曜、日曜、祝日は閉庁しています。国税庁のウェブサイトは http://www.nta.go.jp です。納税 Q&A。 こんな質問がよくあります。問い1、借金があるから税金が払えません。答え、法律によって個人債務より税金が優先されます。金融機関などの借金は自己破産などで整理できる可能性がありますが、税金は整理されることがありません。支払うことでしか解決できませんので、納期限までに納付してください。問い2、個人の財産を勝手に調べて差し押さえられた、プライバシーの侵害ではないか。答え、税金を滞納すると地方税法または国税徴収法に基づき、財産すべてに対する調査権限が発生します。この権限により、調査を受けた金融機関などの関係機関は協力しなければなりません。問3、少額滞納でも差し押さえはするのか。答え、納期内に税金をきちんと納めている納税者との公平性を欠くことになりますので、金額の多少にかかわらず差し押さえを行います。問4、差し押さえの前に連絡はしないのか。答え、差し押さえが行われるまでには督促状が送付されています。この通知には滞納金額の納付期限などの重要事項が記載されています。督促状発送日から10日経過しても納付がない場合は差し押さえの対象となります。通知が届いたにもかかわらず内容を確認しなかったり、確認しても対応せず滞納が続いた場合、差し押さえを行います。税金は納期内での自主納付が大原則です。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 税務課納税係へどうぞ。税務課からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。和歌山シニアエクササイズやる気本間コンクール2011でエクササイズ上岩出が入賞しました。和歌山県内のシニアエクササイズ自主活動グループを対象に実施したやる気本間コンクール2011で日頃の活動が認められ、岩出市の自主活動グループ、エクササイズ上岩出が入賞しました。岩出市では、介護予防事業の一環として、シニアエクササイズ教室を実施しております。教室卒業後は、おのおの自主グループで運動を続けています。シニアエクササイズ教室は、和歌山シニアエクササイズプログラムに基づき、ステップ運動やストレッチ、筋力トレーニングを行う教室で、年間3クール実施しています。現在は、エクササイズ上岩出をはじめ、5つのグループが活動しています。今後も皆さんで楽しく元気に運動して、介護予防の輪を広げてください。介護予防教室に興味のある方は、市役所、電話、62-2141 介護保険係へお問い合わせください。国保税の納め忘れはありませんか。災害その他特別の事情がないにもかかわらず納付されない場合は、次のような措置を取らせていただきます。1、保険証に変えて資格証明書を交付します。資格証明書の交付を受けると、保険証を交付された場合と同様に、国保税は課税されます。また、医療費の全額を自費で支払い、後日国保係へ申請をすれば、保険給付分の払い戻しを受けられます。 ただし払い戻し額の全額または一部を差し止めることがあります。 2. 預貯金や給与などを差し押さえる場合があります。差し押さえられた預貯金などはお返しすることができません。納付が困難な場合は保険年金課国保年金係まで納税相談にお越しください。3月の夜間納税相談日は8日22日いずれも木曜で午後8時までです。詳しいことは市役所電話 62-2141 国保年金係へお問い合わせください。納期限のお知らせです。国民健康保険で介護保険料普通徴収後期高齢者医療保険料の納期限は4月2日月曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
後期高齢者医療保険料4月から仮徴収が始まります。仮徴収とは年間保険料の計算前に保険料の年金転引を開始させていただくことです。後期高齢者医療保険料は毎年7月に年間保険料を計算していますが、7月の計算を待って年金転引を開始すると、10月、12月、2月の3回で年間保険料を納めることとなり、1回の保険料額が高くなってしまいます。そのため、あらかじめ仮に計算した金額で年金転引により、保険料を納めていただくことになっています。保険料が年金転引になる方は1平成24年2月まで後期高齢者医療保険料が年金転引されていた方、仮徴収額は2月の年金から転引された金額と同じです。2平成23年10月1日までに後期高齢者医療被保険者になった方で一定要件を満たす方などです。4月から初めて年金転引が開始する方には仮徴収額決定通知書を送付します。年金転引にならない方は1年金受給額が年額18万円未満の方、2介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方、3年金転引から口座振替による納付方法へ変更申し出をされた方などです。平成23年度に保険料の還付などにより年金転引が中止になった方も4月の年金からの転引は行われません。仮徴収が6月から開始する方もいます。対象者には仮徴収額決定通知書でお知らせします。保険料が年金から転引されている方は口座振替に変更することができます。後期高齢者医療保険料は原則年金から転引で納めていただきますが、申し出により口座振替に変更することができます。希望される方は保険医療係までお越しください。変更手続きに必要なものは後期高齢者医療被保険者証、預金通帳、通帳の届けでいいんです。手続き後、年金転引が中止されるまで数ヶ月かかります。6月の年金転引を中止する方は、4月4日水曜日までに手続きにお越しください。申し込み及び問い合わせ先は、市役所電話 62-2141 保険医療係へどうぞ。会社を辞めたら国民年金の手続きが必要です。会社員や公務員など、及びその非扶養配偶者は、退職して失職すると、夫婦ともに国民年金の第1号被保険者への手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があります。保険料割引制度、1年分または6ヶ月分など保険料を全納すると割引になる制度があります。保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請により一定の基準に該当すれば保険料の納付を免除する制度があります。 詳しいことの問い合わせ先は市役所電話 62-2141 国保年金係へどうぞ。
介護保険受領委任払い制度について。介護保険では福祉用具購入費や住宅改修費のうち9割分が支給される制度があります。入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入したとき、手すりの取り付けや段差の解消など小規模な住宅改修をしたとき、これらのときに対象となる金額のうち9割分が支給されます。この9割分の受け取り方には償還払いと受領委任払いの2通りがあります。岩出市ではこれらの2通りから選択することができます。介護保険の福祉用具購入や住宅改修したときに一旦利用者が費用の全額を立て替えて支払い、申請により保険対象金額の9割分が後から支給される仕組みです。受領委任払いは、利用者が一時立て替えをせずに、事業者に自己負担分、保険対象金額のうち1割だけを支払う仕組みです。介護保険から支給される残りの9割分は、事業者に直接支払われます。受領委任払い制度を利用するには、対象者は、岩出市の介護保険被保険者のうち次のすべてに該当する方が利用できます。要介護・要支援認定を受けている方、在宅で生活されている方、介護保険料の滞納がない方です。福祉用具の購入及び住宅改修は購入・改修前に市に事前申請をして承認を受ける必要があります。受領委任払いの利用を希望される場合は、事前に事業者に申し出て、受領委任払いに関する同意を得る必要があります。受領委任払い用の申請書類とともに、事業者の同意書を提出してください。申請書類は、受領委任払い用の様式を使用してください。様式は、介護保険係窓口に設置しています。また、岩出市ウェブサイトから印刷することもできます。詳しくは、市役所、電話 62-2141、介護保険係までお問い合わせください。
保険年金課から、高額な外来診療を受ける皆様へのお知らせです。平成24年4月1日から、認定証などを提示すれば、医療機関での支払いが一定の金額にとどめられます。これまでの高額療養費制度では、高額な外来診療を受けたとき、一月の医療機関での窓口負担が自己負担限度額以上になっても、一旦その額をお支払いいただいていましたが、平成24年4月1日からは限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。ただし、一つの医療機関で高額な窓口負担の支払いがある場合のみ適用されますので、複数の医療機関で受診されたそれぞれの窓口負担の合計による払い戻しや、限度額適用認定証を提示できなかった場合は、後日各医療保険からお返しすることになります。認定証申請から交付・病院での提示までの流れは次の通りです。高額な外来診療受診者が70歳未満の方及び70歳以上の非課税世帯の方は、事前の手続きとして加入する健康保険などに限度額適用認定証の交付を申請します。そして病院や薬局窓口などで認定証を提示します。次に、70歳以上75歳未満で非課税世帯ではない方は、事前の手続きは必要ありません。病院や薬局窓口などで、高齢受給者証と健康保険証を提示してください。また、75歳以上で非課税世帯ではない方も、事前の手続きは必要ありません。病院や薬局などで、後期高齢者医療費保険者証を提示してください。 ただし保険税の滞納がある世帯は認定証は発行できない場合があります。お問い合わせおよび申請先は、岩出市国民健康保険加入の方は岩出市役所保険年金課国保年金係、後期高齢者医療制度加入の方は保険年金課保険医療係へどうぞ。また職場の健康保険加入の方は職場へお問い合わせください。高額の外来診療についてでした。平成24年度特定健診を受診しましょう。岩出市国民健康保険では40歳から74歳の方を対象に、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群に着目した生活習慣病予防を目的とした特定健診を実施しております。生活習慣病を早期に発見し、早期治療を行うことで健康を維持することができます。また医療費の削減にもつながります。平成24年度の特定健診実施については3月末ごろに対象者全員に受診券を同封の上ご案内の通知をいたします。生活習慣病とは、運動不足や食べ過ぎ、喫煙といった生活習慣の積み重ねが引き起こす病気の総称で、糖尿病、高血圧、高尿酸血症および脂質異常症などが含まれます。メタボリックシンドロームとは、お腹周りの内臓に脂肪が蓄積した内臓脂肪型肥満に加え、高血糖、高血圧、脂質異常のうちいずれか2つ以上を併せ持った状態を言います。生活習慣を見直す良い機会です。特定健診を受診しましょう。特定健診には集団健診と個別健診があります。集団健診は II センターでの受診で申し込みが必要です。受診期間は5月から7月まで。ご案内の通知に同封のはがき、特定健診・集団健診受診希望表に必要事項を記入の上、4月18日水曜日までに和歌山県国民健康保険団体連合会へ申し込んでください。また各種がん検診を申し込みされている方は、特定健診と同じ日に受診していただけるよう調整します。受診日時については後日郵送にて連絡します。申し込み用紙は広報岩で3月号に同封します。個別健診は岩出市内の指定医療機関での受診で申し込みはいりません。受診期間は5月から11月まで。ご案内の通知に同封の受診券と国民健康保険証を医療機関に提示して受診してください。受診できる医療機関については3月末ごろ発送のご案内通知でお知らせします。受診に関する注意点です。現在ご加入の医療保険を確認の上受診してください。岩出市の実施する特定健診は岩出市国保に加入されている方が対象となります。特定健診を受診の際は必ずお持ちの保険証と受診券を持参の上、集団か個別のいずれかを受診してください。受診期間を過ぎると受診することはできません。また75歳以上の方は個別健診のみとなり申し込みが必要です。受診期間は6月から翌年2月までです。3月下旬に和歌山県後期高齢者医療広域連合から健康審査の申し込みはがき、往復はがきが送付されますので、はがきでお申し込みください。また、今年75歳になられる方は、誕生月の前の月に案内はがきが送付されますので、随時お申し込みください。特定健診は年に一度です。皆さんの健康管理にお役立てください。 対象者のそれぞれのお問い合わせ先は次の通りです。40歳から74歳の方の特定健診は加入している各医療保険者へ、75歳以上の方の特定健診は和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話073-428-6688へ。20歳から39歳の方の市民健診と各種がん健診は II センター内保健推進課、電話61-2400へお願いします。特定健診についてでした。
生活環境課からのお知らせです。平成24年度第1回粗大ごみ収集実施のお知らせです。家庭で不要になった粗大ごみの収集を5月から6月にかけて実施します。詳細は広報岩出4月号に掲載します。平成24年度浄化槽設置事業補助金申請を募集します。来年度平成24年4月1日から平成25年3月31日に浄化槽を設置される方について補助金申請の募集をします。応募期間、条件などの詳細につきましては広報岩出4月号に掲載します。地球温暖化対策シリーズ46回目、冬の節電にご協力をお願いします。市民の皆様にはこの夏は特に節電のご協力をいただき誠にありがとうございました。関西電力管内ではこの冬の電力需給状況が夏に引き続き厳しくなることが見込まれるため、冬も節電にご協力いただくよう求められています。節電をお願いする期間、時間帯は3月23日金曜日までの平日午前9時から午後9時です。午後6時から9時は電力使用量が増えるので、特にご協力をお願いします。ご家庭においても健康に影響のない範囲で暖房、照明など節電にご協力ください。狂犬病予防注射は毎年1回受けなければなりません。生後90日以降のすべての犬は必ず畜犬登録が必要です。登録されていない方はこの機会に登録してくださいますよう合わせてお願いします。4月9日から11日の3日間、各地区公民館などで集合注射を行いますが、都合の悪い場合は付近の動物病院でも受けることができます。畜犬登録狂犬病予防接種手数料は犬1頭につき6120円です。ただし狂犬病予防注射のみの場合は3120円です。狂犬病予防注射についてでした。
平成24年度特定健診を受診しましょう。岩出市国民健康保険では40歳から74歳の方を対象に、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群に着目した生活習慣病予防を目的とした特定健診を実施しております。生活習慣病を早期に発見し、早期治療を行うことで健康を維持することができます。また、医療費の削減にもつながります。平成24年度の特定健診実施については、3月末頃に対象者全員に受診券を同封の上、ご案内の通知をいたします。生活習慣病とは、運動不足や食べ過ぎ、喫煙といった生活習慣の積み重ねが引き起こす病気の総称で、糖尿病、高血圧、高尿酸血症及び脂質異常症などが含まれます。メタボリックシンドロームとは、お腹周りの内臓に脂肪が蓄積した内臓脂肪型肥満に加え、 高血糖、高血圧、脂質異常のうち、いずれか2つ以上併せ持った状態を言います。生活習慣を見直す良い機会です。特定健診を受診しましょう。特定健診には、集団健診と個別健診があります。集団健診は、II センターでの受診で申し込みが必要です。受診期間は5月から7月まで。ご案内の通知に同封のはがき、特定健診、集団健診受診希望表に必要事項を記入の上、4月18日水曜日までに、和歌山県国民健康保険団体連合会へ申し込んでください。また、各種がん検診を申し込みされている方は、特定健診と同じ日に受診していただけるよう調整します。受診日時については、後日郵送にて連絡します。申し込み用紙は広報岩で3月号に同封します。個別健診は、岩出市内の指定医療機関での受診で、申し込みはいりません。受診期間は5月から11月まで。ご案内の通知に同封の受診券と国民健康保険証を医療機関に提示して受診してください。受診できる医療機関については、3月末ごろ発送のご案内通知でお知らせします。受診に関する注意点です。現在ご加入の医療保険を確認の上受診してください。岩出市の実施する特定健診は岩出市国保に加入されている方が対象となります。特定健診を受診の際は必ずお持ちの保険証と受診券を持参の上集団か個別のいずれかを受診してください。受診期間を過ぎると受診することはできません。また75歳以上の方は個別健診のみとなり申し込みが必要です。受診期間は6月から翌年2月までです。3月下旬に和歌山県後期高齢者医療広域連合から健康審査の申し込みはがき、往復はがきが送付されますので、はがきでお申し込みください。また、今年75歳になられる方は、誕生月の前の月に案内はがきが送付されますので、随時お申し込みください。特定健診は年に一度です。皆さんの健康管理にお役立てください。対象者のそれぞれのお問い合わせ先は次の通りです。40歳から74歳の方の特定健診は、加入している各医療保険者へ、75歳以上の方の特定健診は、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 へ。20歳から39歳の方の市民健診と各種がん健診は、II センター内保健推進課、電話 61-2400 へお願いします。特定健診についてでした。
ゴミ有料化のお知らせです。岩出市ではゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、市民の皆様にゴミ排出量に応じて費用負担をしていただくゴミ有料化を実施しますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。有料化開始日は7月1日日曜日からです。有料化の対象ゴミは可燃ごみのみです。分別方法や出し方、収集日は変わりません。資源ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの収集体制なども変わりません。毎年1回各家庭に岩出市より各世帯の人数に応じて一定枚数のごみ袋を無料で配布します。それを使い切っていただいた後は、ここに小売店などでゴミ袋を購入していただくという仕組みです。収集の際にお金を払っていただくということはありません。購入時の店頭での可燃ゴミ袋の種類と販売価格は次の通りです。 20リットル袋10枚入り200円、30リットル袋10枚入り300円、45リットル袋10枚入り450円、いずれも税込みです。無料配布方法は、住民登録、外国人登録のある住所に毎年1回各家庭に可燃ごみ専用袋引き換え券を郵送しますので、その引き換え券を持って小売店などで交換してください。平成24年度分の可燃ごみ専用袋引き換え券は5月中に発送予定です。岩出市ではごみの減量化、資源化の推進を図るためにごみ有料化を実施しますが、減量の努力の及ばない次の該当者には、各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加算してごみ袋を無料で配布させていただきます。福祉加算の対象者は、満2歳未満の乳幼児、自立支援法に基づく日常生活用具給付事業でおむつの給付を受けている方、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方でおむつを使用している方、要介護4または5の認定を受けている方でおむつを使用している方です。福祉課さんは20リットル袋、30リットル袋、45リットル袋の選択肢の中からどれか1種類を選択していただきます。障害児、障害者、要介護者の無料配布分は本人または家族などにより申請していただきます。清掃ボランティア活動への配慮、区、自治会、子ども会、老人会、PTA、その他営利を目的としないボランティア団体などが実施する清掃活動に配慮します。ごみ有料化についてでした。日の川清掃活動にご参加ください。岩出市ではごみのない町、きれいな町、美しいふるさとづくり実現のため、各種団体などで自主的に清掃活動が実施されています。今回生活環境連絡協議会では、市民の皆さんへも広く呼びかけをして次の通り清掃活動を実施しますので、多くの皆さんのご参加とご協力をお願いします。開催日時は3月18日日曜日午前9時、小雨結構。集合場所は紀の川中島右岸向の日から東に300メートルの付近。清掃作業に必要なもの、ゴミ袋、軍手、金火箸は生活環境連絡協議会で用意します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 生活環境課へどうぞ。
保健推進課からのお知らせです。平成23年度 DT と MR2 期3期4期の接種期限が迫っています。対象者の方には予診票などを郵送しています。この機会を逃しますと接種は有料となります。接種前に必ず実施医療機関に予約を入れてください。注意事項を読み、予診票と母子健康手帳を持参し接種してください。接種期限は3月31日までです。子どもの予防接種週間、3月1日から7日まで、ワクチンで感染症を予防し健康な体を育てましょう。予防接種週間の間は、次の医療機関で通常の診療時間以外にも予防接種を受けることができます。医療機関によっては土曜日曜の接種も可能です。時間の都合で予防接種が受けにくい方は、ぜひこの機会をご利用ください。事前に電話予約が必要です。岩出市の医療機関と電話番号をお知らせします。伊藤内科 69-2121、 大宮診療所 61-6151、 木下子どもクリニック 61-6151
1288、児玉小児科、69-2366、寝頃子どもクリニック、61-3000、畑産婦人科小児科、63-0077、山入子どもクリニック、61-2500。詳しいお問い合わせは保健推進課電話61-2400までどうぞ。4月1日から3日まで乳幼児の予防接種を中止します。この期間は予防接種を受けることができません。4日からは通常通り予防接種を受けることができます。詳しいお問い合わせは保健推進課電話61-2400までどうぞ。平成24年度検診のご案内です。3月広報と一緒に配布しております検診申込書をご覧の上、3月26日までに総合保健福祉センター保健推進課まで郵送またはご持参ください。申し込みが必要な検診は、集団で行う胃がん、肺がん、大腸がん検診、乳がん検診は個別、集団の両方が必要です。なお、乳がん検診以外の個別がん検診と20歳、30歳代検診は申し込みは不要です。詳しいことは検診申込書を参照してください。また、検診申込書を紛失された方は、総合保健福祉センターと市役所1階総合受付に置いていますので、ご利用ください。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。和歌山県救急医療情報センター、365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話073-426-1199。ウェブサイトは http://www.wakayama.net.jp/です。その他に長休日休館診療所、電話 77-6410、 和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181、 いずれも診察を受ける場合は事前に電話でご確認ください。
乳がんは自分で発見できる数少ないがんです。早期発見のために月1回の自己検診を習慣づけましょう。自己検診は生理が終わった1週間後に、閉経後の方は毎月日を決めて行いましょう。自己検診の方法。1、まず両腕を下げた状態と上げた状態で次のことを見てください。乳房のどこかにくぼみや引きつれたところはないか。乳頭が以前と違ってへこんだり湿疹のようなただれはないか。2、次に仰向けに寝て右の乳房を調べるときには、右肩の下に座布団やタオルを敷き、乳房が垂れずに胸の上に平均に広がるようにします。3、乳房の内側半分を調べるときには、右腕を頭の後方に上げて、左手の指の腹で軽く圧迫して、しこりがないか調べます。4、乳房の外半分を調べるときには、右腕を自然な位置に下げ、同じようにまんべんなく触れ、最後に脇の下に手を入れて、しこりがないか調べます。乳房を指先でつまむようにして調べると、異常がなくてもしこりのように感じますから、必ず指の腹で探ってください。5、 右と同じ要領で左の乳房も調べます。6、乳首を軽くつまみ、お乳を絞り出すようにして血液のような異常な液が出ないか調べます。7、毎月自己検診しているうちに自分の乳房の普通の状態が分かり、異常の早期発見につながります。気になる点があればためらわずに受診しましょう。平成24年度から市の乳がん検診の対象が厚生労働省の指針通り40歳以上となりました。乳がんの自己検診についてでした。
3月の保険事業予定のお知らせです。一般健康相談は毎週月曜日午前9時30分から11時まで。健康や育児などについての相談を総合保健福祉センターで行っています。献血にご協力ください。日時と場所は次の通りです。4日日曜日、岩出市総合保健福祉センターふれあい祭りの日です。10日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店。21日水曜日、エヴァングリーン岩出中房店。午前10時から12時と午後1時から4時までです。一般献血は16歳から69歳、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。以上についてのお問い合わせは総合保健福祉センター保健推進課、電話61-2400までどうぞ。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。3月の当番医は次の通りです。4日日曜日、金尾歯科院岩出市西安城、電話 62-1588。 11日日曜日、山本歯科矯正紀の川市岸川町北山、64-3014。 18日日曜日、西野歯科院岩出市北尾池、62-4556。 20日火曜日、磯野歯科院紀の川市名手市場、75-2063。 25日日曜日、辻本歯科院紀の川市内田、77-4068です。診療時間はいずれも午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。保健推進課からのお知らせでした。青少年健全育成コーナーから、親子元気アップ。家庭はすべての教育の出発点。親の笑顔が子どもの笑顔を作ります。親子が、また祖父母と孫が共に触れ合い高め合い、皆で元気力をアップし、コミュニケーションを図り、家庭の絆を強めましょう。現在子育てに関するさまざまなメッセージをチラシで発信するとともに、平成23年度は親子で共に過ごす時間を持つための取り組みとして、9月と12月に親子ペア合計36組に参加いただいたお菓子作り、絵本の読み聞かせを実施しました。参加された方の感想を一例ご紹介します。子どもたちの一言、お菓子、あったかくていい匂い。自分で作るとクッキーたくさんできるね。うちでお母さんとまた作る。カップケーキの生地絞るのコツいるわ。全部絞らなきゃね。などなど。印象に残る米山先生の言葉。ニコニコ笑顔で作らないと、おいしいお菓子はできないですよ。もう一つ。親子元気アップお菓子作り教室参加者、西口和代さんの感想をご紹介します。 親子元気アップお菓子作り教室に参加させていただきました。前半はお菓子作り、後半は読み聞かせを楽しむという内容でした。普段家庭ではお菓子を作る機会はなかなかありませんので、子供は大変喜んで粉をふるい泡立てたりと、初めてのお友達とも仲良く楽しい時間を過ごしました。またボランティアの方々のご指導も親切で、子供たちも素直にお話をしながらお菓子を作っていましたので、安心して見ていることができました。後半のティータイムはサプライズでした。お菓子をいただきながらの読み聞かせは親もゆっくりしました。忙しい毎日の中で子供と触れ合う時間はなかなか持てないのですが、楽しく心に残るひとときを過ごさせていただきました。さらに講師の先生からのかわいいお土産までいただき、帰ってからも家族で楽しみました。ありがとうございました。西口さんの感想でした。今後も親子元気アップ事業を継続して実施してまいりますので、子どもさんの笑顔のためにどうぞぜひご参加ください。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 障害学習課青少年女性係です。
暮らしの情報、楽しいことがいっぱい、遊びにおいで。遊びのコーナーや絵本の読み聞かせ講習会など、親子で楽しみませんか？日時と場所は3月7日水曜日午前10時から正午まで、岩出市総合保健福祉センター3階視聴覚室です。内容、絵本の読み聞かせ、バルーンアート、フラワーアレンジメント講習会ほか。対象は子育て中の親子30組です。申し込み先は岩出市地域子育て支援センター電話 62-3362 です。3月6日までにお願いします。ふれあい学級のお知らせです。今月は平行式と紙芝居稲村の日を上演します。講師は武田俊一さんです。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方。お問い合わせ先は障害学習推進係電話岩出市役所 62-2141 です。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。今月は洋画サークルの皆さんによる展示です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。期間は3月4日日曜日から11日の日曜日まで。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。寝頃塗り講座受講生の作品展があります。期間と場所は3月18日日曜日から4月7日土曜日、岩出市民族資料館1階企画展示室です。また寝頃塗り講座受講生を募集します。申し込み期間3月7日水曜日から23日金曜です。電話による受付はいたしませんので、岩出市民族資料館へお問い合わせください。電話は 63-1499 です。
3月に開催される4つの相談についてお知らせします。 1. 人権相談は3月13日火曜日午後1時から4時まで、場所は岩出市総合保健福祉センターです。詳しいことは岩出市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係までお尋ねください。 2. 行政相談は3月21日水曜日午後1時から4時まで、場所は紀仙台地区公民館第2会議室です。 お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係までお願いします。 3. 消費生活相談は3月13日火曜日と27日火曜日の午後1時から4時まで。場所は岩出市役所ロビー前会議室です。詳しくは岩出市役所電話 62-2141 市長公室へお尋ねください。以上3つの相談は、相談は無料で秘密は厳守されます。 4. 教育相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラーは山崎北小学校、岩出中学校、岩出第二中学校です。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校です。適応指導教室フレンド、岩出市青少年センター、以上の機関です。ご相談のお申し込みは、お子様が通学している小中学校か岩出市役所電話 62-2141 岩出市教育委員会教育総務課までお願いします。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、実施校以外の学校からの相談も受け付けています。平成24年度市民農園利用者募集のお知らせです。募集要領、応募対象者は市内にお住まいの方です。ただし同一世帯につき1通の応募とし、すでに利用されている方およびその同世帯の方は応募できません。場所および区画数は、中黒1区画、中島4区画、山2区画、畑1区画です。1区画はおよそ30平方メートルです。利用期間は平成24年4月1日から平成25年2月末まで。使用料は1000円です。応募方法は、完成はがきに住所、氏名、電話番号、希望場所を記入の上、郵便番号 649-6292 岩出市西の209、岩出市役所農林経済課までお申し込みください。申し込み期限は3月9日金曜日です。希望者多数の場合は公開抽選となります。抽選予定日は3月22日木曜日です。詳しいことは岩出市役所電話 62-2141 農林経済課までお願いします。
米や地域の食材を使った料理のご紹介です。今月はわけぎの酢味噌和え。考案は岩出市生活研究グループ協議会です。材料は4人分です。わけぎ2束 400g、 イカ1杯、からし酢味噌の調味料は白味噌大さじ4、砂糖大さじ1、みりん大さじ1、だし汁大さじ2、練りからし小さじ1、酢大さじ2です。では作り方です。イカは足を抜き、開いて皮を剥きます。縦に5ミリ間隔の切り目を入れ、縦2つに切ります。熱湯につけてすぐ引き上げ、冷水にとって水気を切り、小口から5ミリ幅に切ります。わけぎは熱湯に塩を少々加え、根元から入れて茹で、ざるにとって水気を切り、3センチに切ります。鍋に味噌、砂糖、みりん、だし汁を入れ、火にかけ、ぎしゃもじで練って冷まし、練りからしと酢を加え、からし酢味噌を作ります。器にイカとわけぎを盛り、からし酢味噌をかけて出来上がりです。料理のご紹介でした。
和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。3月のワクワク教室参加者をただいま電話で受付中です。 3日土曜日、山の幸染め教室。材料費はランチョンマット800円、スカーフ1600円です。その他コースターなどもあります。4日日曜日、楽しい盆栽の作り方教室。11日日曜日、春蘭栽培教室。材料費は1000円です。17日土曜日と18日日曜日、20日祝日は気軽に寄せ植え。都合の良い日を選択してください。材料費は500円です。18日日曜日と25日日曜日、シンビジウムの栽培体験。どちらか都合の良い日を選択してください。材料費は1000円です。3月の展示会は10日土曜日と11日日曜日が第44回春蘭展。24日土曜日と25日日曜日が野生蘭展、春蘭遅咲き展です。即売もあります。時間は午前9時から午後5時まで。ただし最終日は午後4時30分までです。園内ミニツアーが毎週土曜日および日曜日と祝祭日と午後1時から2時まであります。3月の休園日は6日火曜日と13日火曜日、21日水曜日です。桜の開花時期のため27日火曜日は開園いたします。参加申し込みおよびお問い合わせは和歌山県植物公園緑化センター、電話62-4029、ファックス63-2570、 E メールcenter@botanicalgarden.jp へお願いします。緑化センターからのお知らせでした。
根頃公園墓地使用者募集中。ふるさと岩手が一望できます。一区画の大きさ4平方メートル、すべて南向きです。申し込み受付随時。使用料は497,500円と管理料12万円で一括納入していただきます。ただし管理料は平成32年4月末日までとし、32年4月以降は再検討いたします。応募方法、注意事項など詳しくは岩手市役所電話 62-2141 都市計画課へどうぞ。
岩手警察署からのお知らせです。新入学シーズンを迎えて、入学準備の中に通学路の点検も入れておいてください。通学路をお子様と一緒に歩いて、お子様の目線で安全指導をお願いします。着眼点は、歩く場所はどこ、道路を渡るときはどうするの、危険な場所、川、池、車の多い場所はどこ、お子様がいつも遊ぶ場所はどこなどです。子どもの交通事故原因は飛び出しが大半です。お子様には止まることを指導してください。家から道路に出る前に止まる、横断する前に止まる、信号が青色でも安全確認のために止まる。大人の方は子どもを見たら飛び出しを予測しましょう。地域の皆様は可愛い新入生を見守ってください。ドライバーの皆様はスピードを控えて安全運転をお願いします。
図書館へ行こう。3月17日土曜日と18日日曜日の2日間、図書館祭りが開かれます。17日土曜日はアニメお前うまそうだなの上映とスクリーン紙芝居の上演があります。アニメお前うまそうだなは午前10時30分から、定員100人、上映時間は89分です。スクリーン紙芝居は 表現作家石上誠さんによる上演で、1回目は午後1時30分から、2回目は2時30分からで、それぞれ定員100人、30分ずつです。また、18日日曜日には雑誌のリサイクルフェアが行われます。午前の部が10時から正午、午後の部が2時から4時までで、岩手図書館の利用カードの登録をしている方が対象です。詳しいことは、岩手図書館ウェブサイト、または図書館に設置しているチラシをご覧ください。他にも、図書貸し出し用の福袋コーナーや、布絵本、壁面飾りの展示などもありますので、ぜひ図書館祭りにお越しください。3月の第3土曜日は、岩手市子ども読書の日です。今年は17日です。一人で読むのもいいけれど、例えば家族と読んでみたり、お友達と読んでみたり。岩手図書館や学校の図書室、学級文庫、お家にある本など、いろんなところにある本が、みんなに読んでもらうのを待っています。まずは1ページ開いてみませんか。新しい出会いや発見が待っていますよ。3月のお話し会は、4日、11日がお話ドロップス、18日、25日がお話の扉です。いずれも日曜日、岩手図書館お話室で午後1時30分から始まります。また、3月10日土曜日午後2時から、岩手市総合保健福祉センター図書室お話室で、お話し会、お話の時間があります。総合保健福祉センター図書室は3月4日日曜日、ふれあい祭りのため臨時休室となります。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。老化の制御、メタボの予防と健やかな長寿と題して、図書館講座が3月20日火曜日午後1時30分から3時まで、岩手図書館大会議室で開かれます。先着100人です。講師は近畿大学生物理工学部教授、医学博士伊藤博之さんです。内容は、なぜ老化するのか、体の中でどのような変化が生じるかをお話しくださるとともに、メタボの主要な因子である高血圧や肥満、内臓脂肪蓄積がどのように老化を促進するか、それを防ぐにはどのようにすればよいかをラットを用いた実験結果と対比しながら解説してくださいます。参加希望の方は、図書館カウンターか、電話、ファックスにて、岩手図書館までお申し込みください。ファックスでお申し込みの方は、必ず住所、氏名、電話番号を明記してください。3月3日土曜日から受付開始します。電話は 62-7222。ファックス 62-7150 です。3月の休館日をお知らせします。岩手図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は、1日、8日、15日、22日、29日のいずれも木曜日、それと21日水曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、同じく毎週木曜日と20日火曜日です。21日は閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは、岩手図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
災害義援金受付期間について、市役所をはじめとする市内の公共施設での義援金の受付は3月29日木曜日で終了します。2月9日現在の義援金の送金状況は、台風12号については364万2177円、東日本大震災は2330万5865円です。今までの皆様方のご協力に深く感謝し、御礼申し上げます。お問い合わせは、電話 62-2141、
市役所福祉課または電話 63-3246 社会福祉協議会へどうぞ。平成24年境内センサス活動調査を行っています。境内センサスとは経済の国税調査で、全国すべての企業事業所が対象です。まだお済みでない方はお早めの提出をお願いします。最後に平成24年1月末現在の岩出市の人口と世帯をお知らせします。総人口53,280人、そのうち男性25,763人、女性27,517人、世帯数は29,450世帯です。以上、声の広報岩出2012年3月第72号をお伝えしました。このテープについてのお問い合わせは、郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室、電話0736-62-2141です。ウェブサイトアドレスは、http://www.city.iwade.lg.jp/です。